私たちがこのローマの5章の8節の中に、私たちがまだ罪人であった時、罪人の神様を私が知らずに、あるいは神様に反抗していた、神様に対して無関心であった、その私たちのためにキリストは死なれた。それによって神は私に対するご自分の愛を明らかにされた。創世記の22章の中にですね、このアブラハムという人が、ユダヤ人の祖と言われているこのアブラハムがですね、彼の信仰が試されるんです。どうしてその彼の信仰を試したかというとですね、彼の一人子であったこのイサクという人を連れて、それを神様の前にこの犠牲として下げなさいとこう言われたんです。この親と息子が山に登って、そしてこのそこでイサクを最大日に、イサクをですね、下げるという、そういう試みでした。でアブラムが刀を持ってその息子を殺そうとしたときに、神様アドナイエレ、そこに、イサクに代わる羊が準備されていた。でその彼はですね、神様はイサクに向かって、あなたの一人子さえも私のためにあなたはそれを捧げた、だからあなたの信仰は分かりました、こう言ってですね、このアブラハムの信仰がそこから豊かに導かれた。一人子さえ、一人子を神様の前にイサクは捧げた。同じようにこのイエス様もたった一人であるところの神様をですね、私たちのために捧げたという、自分の命として持っている宝を、あるいは何億するようなそういう宝石があるかもしれない、そういうものをですね、捧げなさいと言われたらどうでしょうか。はい、わかりましたというわけにいかないと思います。新約聖書の中にこの富める青年がですね、どうしたらば永遠の命を得ることができるかと彼はいつも悩んでいたんです。彼は大金持ちでした。しかし彼の心の中には平安がないんで、どうしたらば永遠の命を持つことができるかと言って、このイエス様のところを訪ねていくんですね。そして主は、あなたに足りないことが一つある、帰って持っているものをみんな売り払って貧しい人に施しなさい、そうすれば天に宝を持つようになろう、そして私に従ってきなさい。彼はこの言葉を聞いてですね、顔を曇らせて悲しみながら立ち去った。たくさんの資産を持っていたからであるとこう書いてあります。たくさんの資産を持っているから天国に入れないというものではないんです。彼はこの資産を、神様以上に彼はそれを信じていた。ですから彼は捨てることはできなかった。彼にとって物がイエス様、神様以上な大きな価値を持っていた。地上のものが大きく、天のものが小さかったというのがこの富める青年のですね、まあ価値観であったとこう思います。御子をさえ、地上の何者にまして御子さえ犠牲にするほど価値のあるものが私たち罪人であったということです。だからこのローマ書の中の御子さえという言葉はですね、これは言葉で言い表せないような偉大な愛というふうに言えると思います。言葉で言い表すことはできない。御子さえというのはこの世界のどのようなものをもってしても、このイエス・キリストの命に勝るものはないという、それさえも私たちのためにそれを捨てた。これが御子さえという第一番目の点です。ローマ書の8章にもう一度書いていただいて、新約聖書ローマ書第8章32節、 私たち全てのためにご自分の御子さえ惜しまないって言葉が次に出てきます。惜しまない。惜しまないっていうのはこれはどういうことかと言いますと、これは手放す愛。手放す。独り子を手放すということ。まあ、去年だったかと思いますが、テレビでですね、どこ の東南アジアの、東南アジアそのバングラだったか、あるいは、どっか その国ですね、その一人の貧しい百姓がですね、王子主からお金を借りるんです。そしてこのお金を借りる、まあ、賠償としてですね、そこの娘がそこに、まあ、いわば買われていくんです。ところがこの行き先でですね、その夫の暴力にその娘は耐えかねてですね、家に戻ってくるんです。王子主は再びやってきて、そのお金を返せと迫るんです。もちろんその小作人の百姓にはそういうものが、お金がないんですが、そしたらこの娘がですね、次女の娘が出てきて、私が姉ちゃんの代わりに行きますと言ってね、でその娘が連れられていくところのシーンが出ていました。その両親はどんなに泣き悲しんだかということを推測します。何人子供がいても、その一人の子供がですね、そういうこのある意味で奴隷のような形でそれを売られていくということは、決してそれは親にとっては悲しいことのほかないと思うんです。御子をさえとこう言ったときに、御子でさえも手放した神様、しかもそれを御子をさえ惜しまずにという言葉です。他の何者をもってしても変えることのできないものを惜しんでたまらないようなものを惜しむということを知らない、まあ、これが惜しまずにというのは、惜しむことすら知らないということ。神様にとって、知念の神様にとってですね、ご自分の御子さえも惜しむことを知らない、これがまあこんな感じで、ご自分の御子さえ惜しむことなくっていう言葉です。惜しまない。惜しくてたまらないほどの一つしかない息子の命を、それを私たちのために捧げられたということです。A.B. シンプソンという有名な説教者がおりました。彼がですね、献身を表明したときに、神様が彼に、あなたのすべてを私に捧げるようにというふうに言われたんです。まあ、それは彼の心の姿勢と心というものを見て、あなたの献身を試そうというふうに言われてですね、まあ、そうだったらイエスさんはいいですよ、はい分かりましたと言ってですね、シンプソンは自分の、まあ、心の部屋をですね、一つ一つね、開けていくんです。はい、神様どうぞ、ここ私の一番の部屋です。そしてこの部屋をですね、いくつかこう開けていくんです。はい、よろしい、で次の部屋とこ行ってですね、部屋をイエスさんが見ていくんですが、ところが最後の部屋になったらですね、そこはね、どうしても開けることはできない。いや、イエスさんはここはね、もう掃除してないんで、そうだったのか、あるいは私の最後のこのところだけはどうしても捧げることはできないという、そういう思いの心があったかもしれないんです。しかし主はですね、そのあなたが見せたくないと思うところのその部屋を、それを残していたらば、見せなかったらば、真の献身にはなりませんとこう彼に教えられたそうです。献身したといっても手放したくない心を持ってないか、空にしないと イエス様はそれを用いることはできない。ケジクの説教者がですね、ジョナサン・ダムという人が、聖書の中で一人の律法学者がイエス様のところに来て質問したんです。イエス様、今しの中でどれが第一大事なものですかとこう聞かれたんですね。で、律法の中のですね、彼は一つ一つをね、答えるんです。で、その一つ一つを答えた後、イエス様は、一番大事な律法は、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして生ける神様を愛せとこう言われたんです。この中には、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてということの尽くして言葉が3回出てまいります。このラムテ先生はですね、ジョナサン・ラム先生は、この尽くすという言葉はね、日本語にはないけれども、この尽くすという言葉は英語の中にオールとなっている、すべてとなっている。精神のすべて、思いのすべて、力のすべてを神様に愛し、神様を愛しなさいと。惜しまずにというのは、それは手放すということで。神様がそれを捧げなさいと言われたら、はい、わかりました。それを捧げるということが惜しまずにということです。最近買った本の中にですね、一人の日本人のジャーナリストで、日本が売られるという本を書いた、堤美香という女性のジャーナリストの方です。大変優秀な方だようですが。この人がですね、今日本が危ないというふうに警告をしているんです。どんなことが警告されているかというとですね、日本は水も売られていると。土地も売られ、種も売られ、ミツバチの命も売られ、食の選択肢も売られ、牛乳が売られ、農地が売られ、森が売られ、海が売られ、墓地が売られ、労働者が売られ、日本人の仕事が売られる。ブラック企業の対象が売られる。ギャンブルが売られる。学校が売られる。医療が売られる。老後が売られる。個人情報が売られる。この売られるという。こう今、中国あたりがですね、水をね、北海道で、森林を買っているそうです。それはなぜかというと、その水がなくなったら、この日本のにある豊かな水をですね、彼はそれを買う。ですから、そういう私が知らないところで、この売られているものが、ミツバチさえも、その、売られているという、そういうことを書いている中でですね、彼女は、ニューヨークでこの働いている国際ジャーナリストですけれども、ニューヨークのオール街の価値観に嫌気がさして日本に帰ってきた。1911年のあの、ニューヨークのですね、飛行機の大事件、その以後、アメリカ人の考え方が変わってきた。どういうふうに変わってきたかというと、この中にですね、人間の生き方が今だけ、今楽しければいいという今だけ、金だけ、自分だけという社会になってきた。それに嫌気がさして自分は日本に帰ってきた。そういうふうに言っているんです。今だけ。今さえ良ければ、さっきどうなるかそんなことを考えないでいい。金だけ、自分だけ。アメリカのトランプ大統領がですね、アメリカファーストを唱えました。地獄の繁栄だけを掲げる。そういうことが蔓延していると。自分のこの今の社会の中で、世界の中でですね、自分の国だけファーストで生き残るということはそれはできないことです。イエス様はこの御子さえもという言葉は 100%、99% で 100% それを捧げられた。それが御子さえ惜しまずにというこの惜しまずにという言葉です。この御子さえというこの 神様が手放した。イエス・キリストの愛は私のために手放された。フィリピの手紙の中には、天の位を捨ててこの世界に降りてくださった。神の立場を固執すべきことと思わず、そしてクリスマスとなってきた。もしイエス様が自分の立場を、自分だけという立場を固執していたらですね、クリスマスはなかったし、私たちも愛するということ、永遠ということ、希望ということを見ることはできなかったと思います。これは私たちに託されたこの使命であるとこう言えると思います。まあ、うちの家内のいとこの山内春江がですね、の記念会が2週間前にあってですね、かなり一生懸命2週間ぐらいずっとこの準備をして、夜遅くまでその1回きり その集まりだから、その記念会に向けてね、一生懸命になんか努力しているのをね、私も旗で見ていたんですが、その記念会の後にですね、友人たちから電話があってね、とても良かったというね、そういう評価があったようです。で、来週の日曜日にですね、その一人の、まあ、久米島出身の戸口兄弟や、宮古島のご出身の久米島出身のです、佐久本さんという方がね、豪祭で来週の日曜日来るそうです。で、就活ということを、それをまあ家内が、いとこの春江さんのことを通してね、人間の生きることのそういうことを話されてですね、多く、だいぶの方が、関心を持って就活について考えているということでした。来週はその方が来るそうですが、そのことは本人の前で言いませんけど、どうぞ覚えてお祈りください。豪祭で来るそうです。私たちの使命はこのイエス様の愛をどのように伝えるか、これはクリスマスの一番良いチャンスだとこう思います。私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しむことなく死に渡された神、惜しまない、御子をさえ惜しまずに私たち罪人のためにキリストはこの地上に来た。最後はこの3番目は、究極的な愛として死に渡すというのはまさに究極的な愛だと言えると思います。ある人が一流人は三流であるということを語りました。まあ、誰が言ったかということはそれは分からないようですが、一流の人は三流であると、流って流れるですね、一流人は三流である。その第一は汗水流すことを惜しまない人、だから汗を流す人、それが一流の人の第一番目。第二番目は愛情が豊かで涙を流す人、涙を流す。三番目は血を流す、犠牲を厭わないってこと。そういう人を調べると、一流の人というのはこの三つのものを流している人だと。イエス様が友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない。命を捨てるということ。そして最後にもう一箇所は皆さんで一緒に開きたいと思いますが、ヘブル書の9章22節、じゃあそこもっと打ち込んで読んでくれる。ヘブル人への手紙第9章9章の、22節、ページを教えて。
2017年の版では新約聖書448ページです。448。ヘブル書9章22、律法によればほとんど全てのものは血によって清められます。血を流すことがなければ罪の許しはありません。
律法によればほとんど全てのものは血によって清められます。血を流すことなければ罪の許しはありえません。この旧書の中には血という言葉が出てまいります。人間の命はどこにあるかということを分かったのは、医学界では最近のことだと言われる。 ます。何百年前じゃなくて、人間の命は地にあるということが分かった。地を流すことなしに罪の許しはないと。この旧約の時代ですね、人間の罪のために毎年十何万と言われるようなこの羊たちが動物がですね、人間の罪の身代わりとなってこの地を流していった。しかし動物の地によって私たちは救われることはできない。ただ一人罪のないイエス・キリストの血だけが私たちを癒す、許すことができるということです。血を流す、それはイエス様の十字架の愛は、これは血を流すために来られた。パウロという人はキリストの愛が私に迫っているという言葉をコリントの手紙の中で書いてあります。あるいは別の訳を見ると、キリストの愛によって圧倒されているというね、イエス様の愛にも圧倒される、キリストの血や地にイエスの愛によって圧倒され、キリストの愛によってが迫ってくるという。イエス様の本物の愛を見たから、パウロはこういう言葉を語ることができた。自分のようなクリスチャンを迫害している、神様を呪って迫害していた自分のようなものさえも救ってくださったこのイエス様を考えるとですね、キリストの愛が私の中に本当に迫ってきて、いてもたまらないような、いてもたってもたまらないようなこの神様の愛が私の中に迫ってくるのである。ヘブル書7章22節、いや、そこも読んで、
はい、ヘブル書7章22、その後イエスはもっと優れた契約の保証となられたのです。
あ、ごめんなさい、27節でした。はい、他の大祭司たちのように、まず自分の罪のために、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。イエスは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたのです。イエス様の十字架はですね、イエス様は十字架につけられて最後の時に何と言ったかというと、全てが完了したということを言われました。全てが完了した。イエス様の死は全ての罪がもう完了して終わったんです。もうだから動物を捧げる必要はもうこれからないんです。全部完了した。ごめんなさい、もう一箇所、ヨハネ6章、そこを読んで祈りたいと思います。6章40節と5章24節と6章の40節、その2箇所を開いてください。ヨハネ5章24節、
はい、ヨハネ5章24節、新約聖書を少しで何箇所を読んで24節、誠に誠にあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、
26章の40節、はい、この福音書の中でイエス様が伝えられたことはですね、私を信ずる者は永遠の命を持つというこの言葉です。イエス様は私たちが死によって終わらない永遠の命を持つことができるために、このクリスマスとなってこの地上に来られた。ですから このクリスマスはですね、本当に私たちはイエスの命とイエスの死というものがそこに一緒になってクリスマスであるということですね。だそういう意味で私たちはイエスがこの地上に来て命を持ってこの罪人の世界に来てくださった、同時にこの私たちのためにですね死んでくださ、十字架で死んだということのね、そういうことを覚えながら、この1週間も歩んでいきたいと思います。地上最大の贈り物は何か、それはイエス・キリストのご自分の御子すらもさえも惜しまずに死に渡された、これがクリスマスのメッセージであることをね覚えたいと思います。お祈りをしましょう。